お聞きの放送はギノワンシティ FM です。メディカルインフォメーション、このお時間は琉球大学病院の各科の先生方にご出演いただき、病気に関するさまざまなことをお話ししていただいております。本日は琉球大学循環器内科不整脈センターの佐々木武先生にお越しいただいて、知らないと怖い不整脈、心房細動診療の最前線ということでお話をいただきたいと思います。佐々木先生、今日はよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。琉球大学不整脈センターの佐々木と申します。はい、ちょっとまずお知らせと自己紹介を兼ねまして、
はい、
琉球大学の4月からですね、循環器腎臓神経内科学講座、第3内科になりますけども、そこに不整脈センターおよび不整脈心不全先進医療講座と、不整脈に特化した、治療診療を行うセクションができましたので、そのお知らせをまずさせていただきますと、
はい、
そのセンター長を今務めさせていただきます佐々木と申します。
はい、
私は4月から沖縄に来たばっかりで、沖縄はそうなんですよ。で、今まではちょっと東京におりましたので、はい、ちょっと沖縄のことまだわからないんですけども、今日は皆さんに知らないと怖い不整脈ということでお話をさせていただきます。
ありがとうございます。4月からなんですね。
そうなんですよ。
はい、それではですね、その知らないと怖い不整脈ということなんですが、まずこの不整脈ということから、教えていただけますでしょうか。
はい、皆さんあんまり不整脈って言われてもですね、なんだっていうことになるかと思うんですけども、一般的にはですね、正常な電気の流れというのはこれは決まってるんですね。で、哺乳類であれば、右心房、右心室、左心房、左心室、これが小学校の教科書に書いてあると思うんですけども、そこの収縮を、が起こるわけですけども、
はい、
で、血液は肺とかですね、全身に流れていく、だけど心臓の電気を作る場所っていうのはちょっと決まっていて、ちょっと難しいんですけども、そこをちょっと正常な電気の流れのことを刺激伝導系っていうんですね。でその普通の刺激伝導系で作られるリズムと異なるリズムで心房心室に電気的な信号を起こって、もしくは回路を作って電気が回ったりとか、そういうことで、脈が乱れる状態を、不整脈と言いますと、主には速くなったり、遅くなったりで、ちょっと緊張してもみんなドキドキする、それは不整脈ではないんですけどもそういうドキドキであったり、頻脈であればドキドキであったりとか、で、徐脈、脈が遅くなると、めまいとかですね、ふらつきになったりとか、特に高齢者の方だと、めまい、ふらつきだけじゃなくて意識を失って倒れてしまったりとか、そういう患者さんが実際には救急の病院に搬送されたりとかですね、することがありますと。それが不整脈の大体の説明になります。
そうなんですね、電気信号なんですね。
そうですね、心臓の筋肉の収縮をしている場所と電気を作る場所は実は違うんですよね。電気的な異常だけ異常がある場合と、心臓の筋肉も異常がある場合と、それはまた別っていうふうになります。
じゃあ不整脈の場合は電気信号の方になるんですか。
そうですね、不整脈というのは原則的な電気信号が乱れている状態を言いますので、でそこに、例えば心筋梗塞だと、筋肉が壊死、死んでしまうので、そういうのに繊維化組織、怪我しても傷できますよね、皮膚に、ケロイドみたいな、ああいうのが心臓に であると、そこをぐるぐる回路で回ったりとか、そういう頻脈もあったりとか、そうですね、難しい部分もあると思うんですけども、正常な電気の流れ方と違うですね、興奮のパターンで電気的なリズムが乱れる状態、
それを不整脈と、
はい、
先生の今日のテーマの中に知らないと怖い不整脈っていうのはがあるんですけれども、今の、電気信号が乱れるとっていうところで、先ほども少し病名おっしゃってましたけれども、どんなものがあるんですか、怖いものに。
そうですね、で一般的に多いのは、結構脈、皆さんもそうですね、疲れてきたりするとなんかドキッとしたとか脈が抜けたりとか、そういうのが多いかと思うんですけど、そういう方もいらっしゃると思うんですけど、そういうのは気概収縮って言って、さっきの正常の電気の流れとは違うところでポコッとですね、興奮が起きたり、心房側で起きたり、心室側で起きたりとか、そういうのが意外と多いかなと思うんですけども、でそれ自身は命に関わったりとか、めまい、ふらつきで倒れてしまったりとか、そういうことは起きないと。動機はドキッとしたりとか、そういうのはあるかもしれないけども、あと胸苦しさとかですね、で実際に怖い不整脈っていうのは、 まあ、大きく2つ、今日ちょっと最初は2つの話しようと思ったんですけども、はい、まあ、1つはですね、心房細動の今日テーマですけども、はい、心房細動になると、まあ、脳梗塞とか心不全を発症する、はい、で、まあ、今我々は高齢化社会ですので、はい、沖縄もそうですか。
そうです
まあ全国的に、はい、で平均寿命も85歳男女性を超えているような状況ですので、うん、まあ、高齢化になるとそういう心房細動の頻度というのは増えてくる、
うん、
で、まあ、長生きしなければ関係ないかもしれないけども、長生きする過程で心不全とか脳梗塞になってしまう、はい、そういう患者さんが、まあ、介護とかですね受けて、はい、まあ、社会的にもご家族にもですね、うん、負担がかかるし金銭的にも負担がかかるような状況になる方もいますと。トピックとしてはそういう患者さんを早期に見つけて、まあ、治療するっていうのが一つの流れになってます、はい、でもう一つはあとは心臓突然死ですね、はい、昨日までね元気だった方が、はい、同僚の方が突然倒れて亡くなったりとか、うん、まあない話ではないですよ。明らかな原因があって心筋梗塞になって突然不整脈呼吸で倒れてしまうということもあるかもしれませんけども、はい、そういう原因がなく、はい、まあ、倒れてしまったりとか、例えば、まあ、先ほどお話しましたけど、スポーツ選手でサッカーの試合してたら突然倒れてしまって、はい、うん、ですね、そこで、まあ、メンバーが集まってきて心臓マッサージをしたりとか、はい、で AED をつけたりとかですね、はい、まあ、そういうのは普通の元気なサッカー選手に起こると、
うん、
そういうのを、まあ、そういうですね、命に関わるの不整脈も怖い不整脈の、まあ、考えられますと。
突然なんですね。はい、そんな症状とかわからないんですか、このもう突然しかないんですかね。
で、まあ、症状がわかればみんな皆さんですね、まあ、病院に行ったりとかして検査をして、はい、ただ検査をしても異常がないって言われたりすることもあるので、
はい、
あれですけども、まあ、症状がある方は比較的病院に行って検査を受けることで、うん、まあ、診断がつくこともあります、
はい、
ですけども大体そういう方っていうのは元気で方は病院に行かなかったりとか、
そうですね、
で検診を受けても、まあ、心電図異常なかったりとかすると、うん、まあ、そういうのを検出するってことはなかなか難しい。
それ本当難しいですよね。
検診日本では今 AED がだいぶまあ普及してきて、うん、はい、世界で一番多分普及している国の一つ、
あ、そうなんですか、
ですよね、まあ、いろいろな、まあ、そうですね、市役所とか、はい、あと学校とか、はい、空港とかだけではないところにも、うん、自動販売機とかにもですね、うん、ついたりしますよね、
はい、
AED が増えたことで、まあ、そういう突然死、まあの、蘇生率ですね、
はい、
心肺蘇生とかの成功率つながってるっていうか、はい、とかありますけど、それでもやっぱり病院でね、必ずしもそういう人のいる前で倒れる方だけじゃないので、うん、まあ、そういうのは一応怖い不整脈にはなります。
分からないから怖い、はい、そうですよね。これなりやすい人とかそういうのも分かりますか。
今日のテーマですけど、はい、で、あと循環器疾患、
はい、
私研修の先生と学生さんに、はい、循環器の説明をするときに、はい、まあ、循環器どういう病気ですかと、心臓病ですね、うん、
心臓病、
そう、はい、心臓病の三大疾患というのがありまして、
はい、
まあ、それは一つ心筋梗塞とかを含めた虚血性心疾患という、
はい、
そうですね、が一つ、はい、でもう一つは心不全ですね、心臓の動きが悪くなって息切れとかむくみとかですね、
うん、
まあ、そういうのが出てしまうと。でもう一つは不整脈ですね、
うん、
でこの虚血性心疾患、心筋梗塞をはじめとする虚血性心疾患、
はい、
心不全、この不整脈三大疾患なんですけども、
はい、
この三大疾患の特徴なんですかと、
はい、
まあ、一言で述べると他の科と違ってですね、やっぱ急激に病態が変わるんですね、
うん、
さっきまで突然元気に話していた人が突然目の前に倒れてしまったりとか、うんうん、昨日まで元気にした人が呼吸が苦しくなって救急車運ばれたりとか、はい、まあ、そういうことが起こり得る、まあ、心不全にしろ不整脈にせよ急激に病気 の状態が変わってしまう、まあ、それがまあ循環器内科の病気ですよ、心臓病の3でしか他の病気もちろんありますけども、
はい、
ですね、だからまあ循環器を見てる先生っていうのはそういう救急の、
はい、
急に変わる病態を見てる先生っていうことになるかなと思いますけども、う
ん、それが一番特徴なんです ね急に変わる
でその心で不整脈で今一番多い頻度がですね、
うん、はい、
多い世界的に一番治療を必要する不整脈で多いのが心房細動というのですね、
はい、心房細動、
そうです、
はい、
で今日のテーマになりますけども、
うん、
意外とで皆さん知らないのは心不全が今日本に、
はい、うん、
さっき言いましたけど100万人以上います。で予備軍ももちろんいますと、
はい、
で心房細動も100万人、
はい、100万人
でオーバーラップする患者さんも当然いますけども、だからこれは循環器疾患を見るって言った時に、まあ、一番大事なことはこの心不全とこの心房細動をしっかり見るってことが実は社会的には重要だっていうかですね、
100万人もそれぞれいたら大変ですよね。
そういう患者さんが一応だから元気な患者さんももちろんいると思うんで、はい、治療を急がない患者さんですね、
うんうん、
ですけど潜在的にはそういう患者さんがいて長生きするので、
うん、
あですね
、はい、
90歳になったらなんか問題起きそうですよね。
あ、そうですね、で
その時に、まあ、年だからしょうがないよ、半身麻痺になって寝たきりになってもしょうがないよっていう話なのか、
うん、
やっぱり最後まで元気でいてほしいのかっていう話ですと、 まあ、やっぱり最後まで元気でいてもらうというか、はい、うん、心房細動治療で、まあ、この心不全脳梗塞ってのがキーワードになるんですけども、心臓心不全はまだいいんですね、薬飲んでなんか管理できることが多い、うん、ですけど一回脳梗塞になってしまうと、はい、まあ、下手するとですね、まあ、ちょっとあのお名前出すのもあれですけど先日お亡くなりになりました長嶋監督とかも、はい、心房細動、まあ、元気だった方が心房細動発症して、うん、で半身麻痺になって不自由になったと、うん、
はい、
長嶋監督は筋肉があって元気な方でもあれだけリハビリをしてもですね、かろうじてバッと触れるかどうかぐらいということですの で、うん、で普通の一般的なもし筋肉のない方が半身麻痺になったら、はい、寝たきになったりとか、で脳梗塞の大体4分の1ぐらいは少なくとも心房細動による血栓ですね、が飛んで脳梗塞を起こす脳塞栓というのなんですよ。意外と多いんですよね、
血の塊が飛んでいく
ってことですね。そうです。で大きい、だからそういう後遺症を残すような、うん、あの脳梗塞を見た場合は心房細動がある患者さんじゃないかなっていうふうに考えるっていうか、で血栓がやっぱ大きければ大きいほど詰まる血管が太いんですよね、
はい、
そうすると寝たきりになったりとか、うん、もしくはちょっとお亡くなりになったりとか、脳梗塞の範囲もですね、うん、あの広範囲な脳梗塞を起こして命がなくなってしまうってこともあるかもしれないっていうか、ですから、まあ、普通の脳梗塞でもちろんあのそういうふうになる方もいらっしゃいますけども、特に心房細動による心原性塞栓っていう脳梗塞は要って言って、その後なってしまった後のですね、まあ、寝たきりだったりとか、はい、まあ、死亡だったりとか、まあ、そういうのが悪いっていうのが分かっているので、我々不整脈専門医なんですけども、はい、実はだからそういう意味では心房細動治療するということは脳梗塞を予防するっていうことを、まあ常に真剣に考えなきゃいけないっていうところから始まってるかなと思うんですけどね、
はいはい、そうなんですね、ですね、うん、心臓でこう詰まったら心筋梗塞みたいな言い方ですか。
そうです、心臓、よく皆さんあの勘違いされるのは、うん、さっきの虚血性心疾患っていうのは、はい、心臓周りを回ってる、うん、大体太くても5ミリとか3ミリから5ミリぐらいの冠動脈、冠の動脈って書いて、はい、冠動脈で、そこが動脈硬化ですね、うん、狭くなって、うん、でまあ、狭くなってですね、あの冠で詰まってしまうと心筋梗塞、筋肉が壊死してしまう、はい、で詰まる前の状態が狭心症、うん、ですね、
はい、
でそういう患者さんがカテーテルで治療しますと、はい、どんな治療かというと、はい、そこの血管のところにバルーンで膨らませたりとか、
う
ん、ステントで金網を置いたりとか、
はい、まあ、
そういう方は
そうですね、
で、まあ、そういうのが虚血性心疾患、うん、心筋梗塞と狭心症の病気、うん、でそれとは全く心房細動は 別ですね、
別なんですね、
うん、
はい、そこを中心にあの脳に飛んでいったりとかってすると詰まってしまうと、もう寝たきりとか、
そうですね、で一応問題点なんですけども、
はい、
意外と症状がない方がさ、はい、あの多いんですよね、無症状で心房細動が持続してしまう、で、まあ、今サイレント AF とか AF というのは心房細動のことなんですけども、はい、隠れ心房細動とか、はい、サイレント AF といって症状がなくて元気にしている方が心房細動で見ていて、で一昔前だとそういう患者さんは症状ないんだから、
うん、
何もしなくていいよ、元気でしょっていう話だったのが、まあ、治療が大きく進歩したことによって、
はい、
ですね、あのこの治療をしないと高齢になった時、もしくは年を取った時に脳梗塞になったりとか心不全になってしまう、だから若くて元気だからいいって話じゃなくて、
うんうん、
長生きしなければここがもしアフリカであれば関係ないかもしれないですね、
はい、
ですけど、まあ、まあ先進国で長生きするっていうことが前提になっている国であれば、
はい、
年を取った時にそういう患者さんが増えてしまう、
うん、
その時にだからですね、さっき脳梗塞になれば社会的にも、ね、金銭的にもですね、はい、負担がです、ね、大きくなってしまうっていうのは、でこの隠れ心房細動を、まあ、いかに見つけていくかっていう話が、うんうん、まあ、一方で、まあ、進んできてはいるっていうか、で私ちょっとあの東京医科歯科大学って前いたので、はい、まあ、そこの笹野先生今教授やってらっしゃるんですけども、まあ、このグループが、まあ、福田電子っていう会社と、まあ、組んでですね、で心房細動の患者さんとそうじゃない患者さんのデータを集めて、で心電図ですね、心電データを集めて、でそれと比較すると、
はい、
で今 AI
あ
ですね、はい、かなりこれから、はい、まあ、この5年は AI の時代が
そうですよ、ね、
前線を迎えてますけども、まあ、この AI を使ってでパターン認識とか、まあ、そういう認識をさせて、う
んうん、はい、
でそれを、まあ、あの実際の心電図に、うん、実装して、
はい、
で心電図を取るとあなたはあのリスクが高いですよとか低いですよとか、うん、まあ、真ん中ぐらいですよっていうことを示すような心電計も出てるんですよね、うんうんうん、実際に。まあ、どのぐらい精度があるかとか検証は必要かと思うんですけども、はい、だから健康診断を受けたときにですね、患者さん、あのその方がですね、受けた方が診断を取って、あなたもしリスク高いですよという場合であれば、
うんうん、
まあ、ちょっと検査した方がいいよねとか、ちゃんと経過を見ましょうねっていうの ですね、はい、場合によってはだからちょっとアップルウォッチでも買ってちゃんとつけて脈とか心電図今見れるので、はい、まあ、そういうのを見た方がいいですよっていうようなアドバイスが一応できるっていうか、まあ、そういう時代になりつつあって、なるべく早期に発見して、はい、でまあ、いい適切なタイミングで治療の介入を行っていくっていう話が、うん、まあ、進んでありますね。
なるほど、はい、このアップルウォッチとかが自分たちですぐで分かるようなものに、
あ、もう細か、結構患者さんによってはすごくやっぱり自分のことを気にしてる患者さんもいて、うん、まあ、あんまり毎日と、ね、時計を見て暮らすってもどうかって気もしますけど、はい、まあ、それで自分のモニターをする、うんうん、モニターをしていれば不整脈になってなければ、例えばサラサン薬飲まなくていいよねとか、うんうん、不整脈になっていればサラサン薬飲んだ方がいいよねとか、まあ、そういう選択もできる時代も、うんうん、まあ、来るかもしれませんけども、
なるほど、
ね、まあ、今はまあ無条件にこう薬をいっぱい飲んでたりとかっていう、うん、サラサン薬を飲んで脳梗塞を予防するとかですね、はい、うん、まあ、そういう方もまあいるかと思いますけども、うん、時代は進歩しているんで、まあ、
そうですね、
デジタルヘルスで、まあ、これから医療多く、まあ、AI も含めてですね、まあ、すごい進歩していく状況であるかと思います、
うん、またすごい飛躍しそうですね、
この。そうですね、だから今考えてることがだから5年後10年後、
はい、
まあ、まあ、大きなコンセプトは変わらないかもしれませんけど、うん、まあ、治療の内容だったりとか、はい、器具だったりとかですね、うん、そういうのは変わっていく、あとモニターの仕方ですね、
はい、うん、治療というか、まあ、今の、ね、アプローチなんかは、まあ、予防というところなんですけれども、はい、他に私たちが通常注意しておかないといけないところってあるんですか？
でどんな人になりやすいんですかって、よく先生どんな人になりやすいんですかって聞かれる、うん、なんで、あ、もしくはなんでなったんですか、僕は
そうですね、
ですね、原因が多く、まあ、ある人と、まあ、分かりやすい人とそうじゃない人もいますけれども、はい、男性はだいたい60代から増えてくる、うん、で女性はだいたい75から増えてくるんですね。で男性の場合の、まあ、一般的な特徴のあるパターンは、うん、まあ、体重がちょっと重い、
はい、
肥満のある、血がちょっと高い、高血圧があるんですね、はい、うん、でお酒をいっぱい飲む人、
うん、
でこれはまあさっきね話したようにいっぱいいそうですね、周りに
沖縄には当てはまる
私の旦那さんもそうだよみたいな
ね、いっぱいいらっしゃると思います。
そうですね、でそういう方がやっぱり心房の筋肉に、うん、まあ、影響して、
はい、
心房のそういう負担がかかりやすくなったりとか、はい、心房の筋肉に影響して心房作用を引き起こす、
うん、
ですプラスあと遺伝子的な、はい、なりやすい人なりづらい人ってのもちょっと分かってて、まだそういう検査は、ね、進んでないですけども、まあ、後々はそういう、ね、遺伝子を調べて、うん、あなたなりやすいんだから、
うんうん、
まあ、体重重かったらダメだよと、
うん、
痩せなさいとか、
はい、
お酒なんか飲んでたら心房細動になるよというふうな時代になるかもしれませんまあそういうリスクのある人たちが、まあ、で遺伝子的な背景が3割ぐらい 30% ぐらい関係しているので、同じ体重太ってる、
はい、
血圧高い人はいてもならないと思いますと、
そうですね、
80歳まで、
うん、
でもそういう人でも80歳になったらなるかもしれない、
うん、
遺伝子的な背景関係なくですね、
うん
うん、そういうことも一応分かってますので、
はい、
まあ、介入するっていう意味ではならない方が本当予防がですね本当はいいですよね。
ですよね。
そしたらばお酒いっぱい飲んでる人がいたら、
はい、
ね、心房細動になって脳梗塞になることあるんだから、
はい、
減らしときなさいよと、
うん、
ね、っていうことも言えるし、体重が重い人がいたら痩せましょうとですね、うん、
はい、
まあ、そういうことが言えるってかなと思います、
ね、うん、まあ、ちょっと沖縄多そうだない
や実際には、うん、でも全国的にもそういう患者さん多いんですけど、
うん、
まあ、高齢化を迎えてですね、高齢者の人とあとそういうちょっと生活習慣の悪い人が多いような県は確かに多いかなっていう気はしますけども、
はい、
うん、女性の場合はそれでですね、まあ、加齢ですね、やっぱ一つ加齢、75歳ですので、
はい、
高齢になってきて起こるっていうか、
うん、
で背景はない、明らかないような人もいますけど、で血圧、高血圧、
高血圧、
そうですね、
はい、
とあとはまあ徐脈、脈が結構遅かったりとか、
うん、
まあ、そういう人も心臓の負担かかりやすかったりとか、
早くても遅くてもやっぱ負担なんですね。
そうですね。でよくアスリートの人、スポーツマン心臓っていうと、はい、脈が遅くなんですよね。で心臓の筋肉は収縮が強くなんで厚くなってくるというか、
はい、
それってまさにまあ高血圧とかと似たようなメカニズムなんですよ、はい、で左心房に負担がかかるというか、うん、だからアスリートの人でもですね、過度にやってると心房細動になる人もいますし、
うん、
あと高血圧で加齢でですねなってきても、まあ心房細動になるというか、ただ病態的には似てる病態ではあるっていうか、うんうん、心房に何らかの負担がかかりやすいような、
はい、
うん、
なるほど
ね、で脈遅くなったりするとペースメーカー入って、
はい、
プラス、うん、カテーテルで治すみたいな、心房細動を治すような治療をするみたいな両方やる人もいます。徐脈頻脈って言ってです、ね、そうです。だから不整脈といっても脈の早いだけじゃなくて、心房細動と今度徐脈も一緒になればペースメーカー入れてっていうような、もしくはペースメーカーだけを入れる人もいるかもしれませんけど、
うん、うん、そっか、症状もなかなかないですけども、今先生がおっしゃったように肥満とか高血圧にならないように、
そうですね、
これどの病気にも、ね、かかってくるとは思うんですが、
お酒は百薬の長なんですよね。
あ、そうなんですか。
だからただ量適量を飲むっていうのが大事ですよね。
はい、
うん、だからであとは例えばよく結構あのマラソン僕は元気なんですと、
うん、
で10キロ毎日走ってますみたいな、
はい、
で走った後のビールがね美味しくてビール飲んでから、ね、青森をちょっと2杯ぐらい飲みますみたいな、小学生が毎日10キロ走ってビールと、ね、飲んだらみんな怒りますよね。
そうですね。
だからそれはやっぱり不自然な状況であるので、
は
い、だから適度な運動と適度なお酒だったらいいかなと思うんですけどね。何事もだからその辺をわきまえてっていうか、
うん、そうですね、はいはい、そんな風に心房細胞作用ってすごいんですね。
ちょっと今日治療の話あんましてなかったので、
う
ん、
そうですね、
でこのだから20年で大きく劇的に治療が進歩したんですよね、
はい、
で不整脈の専門医制度も生まれましたし、うん、で専門医が何やってるかというと、不整脈専門医の大きな役割は心房細胞の場合はアブレーション、カテーテルアブレーション、カテーテルで足から管を入れて心臓の中に、は
い、
で心臓の中の筋肉を焼く治療とか、ね、
焼くんですか。
そう焼くんです、アブレーションというの。
ほう、
で今はあの、ね、もともとは高周波と熱で焼いたりとか、
はい、
あとクライオバルーンといって冷凍凝固、イボをなんか冷凍凝固で取ったりする治療があるんですけど、
はい、
それは心臓の中に今度冷凍凝固のバルーンというのを入れて焼いたりとか、で新しく今度、まあ去年の9月からパルスフィードアブレーションというのが日本でも始まって、
うん、
より安全に早くできるようになっているので、うん、まあ、心房細胞がある患者さんというのはこのアブレーションを受けるということが、まあ、あの一般的に行われているというか、う今日本で10万件以上、
すごい主流になってきてる。
だから10年経てば100万人の患者さんがもうが治療を受けてるっていうか、
はい、
なんか不整脈専門医がまあ一生懸命やってるのはこのアブレーションという治療になります、うんうんうん、あとは薬も、
はい、
昔はワルファリンというですね、あの納豆食べちゃダメだよって言われてた方いるかもしれませんけど、
あ、そうなんですね。
そう、納豆ビタミン K を含む食事取っちゃダメなので、納豆ビタミン K を含むんですよ。ビタミン K が悪いわけじゃなくて、はい、その薬を飲むときにワルファリンって薬を飲むときにビタミン K を含むと効果が薄れちゃう、
うんうん、
まあ、それでまあそういうアルファリンの蓄積者がなかった時代から、でそれだとなかなか食事でコントロール、あの食事が変わると効きが強くなったりとか弱くなったりとか、
はい、
弱くなると血栓リスク、強くなりすぎるとこの出血リスクですね、
うん、
で新しく薬がドアックっていうですね、まあ、新しい薬が出て、でその薬は、まあ、あと昔は詳しい難しい話はしませんけども、その薬は比較的ですね、ワルファリンとかよりもそういうビタミン K に関係ないので、
うんうん、
出血リスクが少なくて効果も安定している、で薬やめたらすぐ効果も切れるですね。ワルファリンの場合は飲んでなんかすぐ効かなくて、うん、やめてもすぐ切れない効果が、
うん
うん、だからそういう特徴があって、ワルファリンの時は出血とか別脳梗塞のリスクがより上がってたんですけども、はい、新しい薬が出てきたっていうか、
うん、
まあ、それによってこの薬とあとカテーテル治療っていうの、
はい、
この2つの柱 で、ね、今治療の効果がだいぶ上がってきてると。だから皆さんがちゃんと不整脈の専門医にちゃんと行けば、
う
ん、
はい、
ちゃんとなんじゃ元気長生きできる可能性がより上がるっていうか
ですね。ね、うん、今、うん、最初にね、先生不整脈センターのねセンター長していらっしゃるということで、今琉大にしかないんですかこれは。
まあ、名前はそうですね。もちろんあの不整脈の治療をされている他の先生方もいらっしゃるので、
はい
はい、私の来た一応理由は、
はい、
この沖縄県ですね、やっぱ島ですので、
うん、
沖縄県でやっぱりあの、まあ、診療を完結させることができるっていうか、
ああ
今琉大の循環器内科心臓外科ですね、はい、皆さんご存じないかもしれませんけども、まあ、最重症の患者さんで何するんだってなると、
はい、
一番心臓機能が悪くて心不全の患者さんというのは、はい、まあ、最後移植とかですね、
うん、
心移植ねとかになるんですよ。でそのもしくは、人工心臓っていうので、沖縄県で唯一の人工心臓を植える施設なんですよね。
あ、そうなんですね。
だからここが最後の砦として、はい、まあ、治療していく、
うん、
でやっぱり不整脈も関係するので大きく、
はい、
だから不整脈もよりなんていうの、あの難しい患者さんによりコミット治療をしなきゃいけないと、
うん、
だそういう役割になっているの でそういうのができる環境を作るっていうか、
はい、
っていうのと、やっぱり人材ですね。
うん、
なかなかそういう人材ってのは育ちづらいので、
はい、
専門性の高いですねエキスパートをですね、うんうん、あの育てていくっていうところからあの目的で作りましたので、はい、
で
私もちょっとどこまでできるか分かりませんけども、まあ、せっかく聞いてる方もいらっしゃるので、
ね、
まあ、この10年で多くのですね、そういうエキスパートを作って、まあ、もしくは新しいですね、まあ、教育とか研究ですね、うん、そういうのでも、まあ、あのリードしていく、いければなっていうふうに考えてます。
なるほど、
はい、
あ、じゃあ先生はこっちに来た役割っていうのはすごく大きくて
責任、ね、まあ、そう思ってやってますね。、
はいはい、じゃあぜひね、あのそういったことを心配だったりちょっと息苦しいなとか、
あ、そうです
ね、
あの遠慮なくだから細かいことでも聞いていただいて構いませんし、うん、はい、まあ、結構あのクリニックとかで相談してもなかなかちょっと相談できなかったりとか、
うん、
しづらかったりとかあれば、まあ、あの そうですね、あの、はい、困ったことあればいつでも来ていただければ、はい、とりあえずあの相談に乗りますっていう話
で、はいはい、ありがとうございます。なんかもう心強い感じで、ね、新しく不整脈センターというのができたというお話も聞かせていただきました。はい、あのもうそろそろお時間になりましたので、本日は、知らないと怖い不整脈心房細動、診療の最前線ということでお話をいただきました。今日は佐々木武先生どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
宜野湾シティ FM へのお問い合わせリクエスト局などは E メールアドレス小文字で info@gcfm818.com、 ファックス番号は 098-943-5782 まで。詳しくはホームページをご覧ください。